ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。さあ、もうすぐお正月ですね。まあ、お正月と言いますと、まあ、僕の、ね、子供の頃なんてのは、まあ、カルタやスゴロクで遊んでいたという、まあ、そういう思い出があるんですが、まあ、そういった方も結構いらっしゃるでしょう。また特に今年は、まあ、カードゲームやボードゲームなど、まあ、人が集まってね、電気を使わずに楽しく遊ぶことができる、そういった遊びの良さというのが見直された年だったような気がしますね。そこで今日は熊本県指定重要無形民俗文化財で人吉に残る雲寸かるたというかるたについて詳しく伺いたいと思います。雲寸かるたの復興に努める人吉の梶屋町通りの町並み保存と活性化を図る会副会長の鎌田明さんに電話がつながっています。鎌田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、まずは雲寸かるたというこの名前の意味を教えていただけますか。
はい、雲寸かるたの雲寸っていうのは、カードの名前なんですよね。で、はい、雲っていう札が、一番という意味で、
はい、
寸っていう札が最高という意味のポルトガル語なんですよね。で、寸の方が本当は強くて寸雲かるたになりそうなんですけども、なぜか雲寸かるたと言われてます。
はあ、一番が先で次最高と、ね、雲寸かるたということになるわけですね。はい、日本にもほら、雲とも寸とも、はい、なんて言い方ありますよね。
はい、雲とも寸ともというのの語源になったと言われてる説もありますね。はい、それはゲームをやっててですね、まあ、先ほど言いましたように運とか寸っていうのは、強い札なんですよね。でその札が来てないとやっぱり、落ち込んでしまって、まあ、ゲームにも勝てないので、まあ、運とも寸ともっていう言葉が出なくなったんじゃないかっていうのが、まあ、一つの説ではあります。
なるほどね。はい、まあ、それぐらいじゃあ運と寸のカードは大切ということですね。
そうですね。はい、
そもそもこれはいつ頃生まれて日本に広がっていったんでしょう。はい、
ですね、16世紀半ばにポルトガルから鉄砲が伝わりましたよね、種子島の方。でその時にそのポルトガルの人が一緒にカルタを船の中に積んでたんですよね。それが南蛮カルタと言いまして、雲寸カルタの原型になってるんですけど、でその南蛮カルタを、日本人が改良して、数を増やして、雲寸カルタが江戸時代にできたんです。
ほー。
でその江戸時代に全国的にですね、雲寸カルタの遊びが大流行したんですけども、まあいろいろ江戸時代も財政とか風紀とか悪くなってきて、関税の改革がありまして、その時に雲寸かるたが全国的にも一切やるなと禁止令が出まして、でそれでまあ全国でかるたも全部燃やしたりしてなくなってしまったんですね。
あら、そうだったんですね。はい、そんな中人吉では、まあ、禁止された後もずっと残ってはいたわけですか。はい、
そうですね、残ってたんですよね、日本で唯一。で、まあ、いろんな説があるんですけども、まあ、人吉が幕府の目から遠く離れた、まあ、秘境にあったというのが一つと、あと人吉を治められていた相良さん殿様がですね、まあ、そのカルタに関して寛容であった。それと、まあ、カルタをやってた人吉の人たちが、まあ、昔はお金をかけてやってたんですけども、それが、まあ、人吉の人はそんなに賭け率が低くて、家を潰したりとかですね、そういうことじゃなくて夕ご飯をかけるとか、はい、まあ、そのくらい の軽い賭け率でやってたので、まあ、比較的その生活に影響がなかったのではないかっていう、まあ、いろんな説がありますけど、まあ、そういうことで人吉だけに雲寸かるたが残ってます。
まあ、カルタを単純にと言いますか、純粋にカルタとして楽しんでたというところなんでしょうね。
そうですね、まあ、人吉は 人よしっていうぐらいですから、あんまり悪い人がいないところです
か。あ、それは思いますね。確かにね、よか人ばっかですもんね。思います本当に。さて、その運寸カルタ、まあ、はい、本当に人よしではそういう状況の中残っていった、はい、ということなんですけれども、はい、あのカードの数とかこの絵札の柄ってのはどんな感じになってるんですか、これ。
カードがですね、全部で75枚ありまして、
はい、
絵札の柄がですね5種類あるんですよね、
はい。
で、まあ、あのトランプを想像していただきたいんですけども、うん、トランプはあの、クラブ、ダイヤ、三つ葉、ハートですかね、うん、はい、4種類なんですけど、
そうですね、
運寸カルタはそれに1つ足しまして5種類あってですね、あの全部で75枚なんですけど、
はい、
パオ、イス、コツ、オール、グルっていう、まあ、あの名前なんですけどね、はい、まあ、ちょっとラジオで言葉だけで言うのもちょっと、
うんうん、
あの想像できるかどうか分かりませんけど、
ええ、
とにかくトランプの親戚でちょっと数が多いっていう感じです。
いろんな柄がね、そのカルタには描かれてると思うんですが、はい、来年は辰年ですよね、
はい、
で、まあ、辰と言いますと龍ですが、
はい、
まあ、龍の絵柄もあるんだそうですね。
そうですね、はい、運寸カルタではあの、まあ、龍の絵柄はロバイっていう名前なんですけども、
ロバイ、はい
はい、でこれがあの運寸カルタでは一番重要な札になってまして、
へ、
まあ、切り札を決めるための札だったりですね、
うん、
あと、まあ、いつでもあの強い札があったり、
うん、
まあ、元々はですね、あのポルトガルからやってきた南蛮カルタが元になってますけども、
ええ、
当時あのポルトガルの船にはあのこの竜のマークがあの掲げられていて、
ええ、
で、まあ、それがあのポルトガルの王家の紋章だったらしいんですけどね、はい、まあ、ポルトガルから来たという意味もその竜のマークロバイあるということで、分かりますし、
うん、
まあ、カルタの遊びの中でもあのそのロバイが重要な役割をしております。
なるほどね、はい、これ本家本元のポルトガルには、
はいはい、
この南蛮カルタみたいなものって残ってるんですか。
ですね、日本の記者の方がポルトガルまで取材に行かれた時にはですね、もう南蛮カルタもなくて、
あら、
あのトランプですね、
ええ、
トランプになってたそうです。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあ、
ま
あ、
トランプと運寸カルタはあのいとこみたいな関係ですよね。南蛮カルタから生まれてそれぞれの地域で、
うん、
まあ、改良されて、遊ばれてきたカードですから。
なるほどね。具体的なその遊び方というのはどうやってやるんですか。
はい、あ、はい、よく誤解されるのがあのカルタって言いますと絵札と取り札があって、
うん、
やるカルタ百人一首みたいに遊ぶみたいに思われることもあるんですけど、今言いましたようにトランプみたいにですね、丸くテーブルを囲んで、
うん、
みんなで遊ぶゲームですね。で一番の特徴は、8人でやるっていうですね、大掛かりなゲームで
8人でやる、
うん、はい、で4人対4人に分かれまして、4対4の団体戦で遊ぶというのが一番大きな特徴です。
トランプで団体戦ってあんま聞かないですよね。あるのかな、珍しいですよね。
カードゲームではあんまりないと思います、
ね、うん、ないですよね。
まあ、ルールもちょっと難しいんですけど、まあ、団体戦で、まあ、丸く囲んでカード1枚ずつ出していって、うん、一番強いカードを出した人が取れるっていうルールなんですけど、だからまあ初めて入った人でも、まあ、なんとなくできてしまうっていうかですね、
うん、
そういうところはありますね。
なるほどね。この運寸カルタの楽しいところっていうのは、
はい、
やっぱその誰でもね、団体戦ですから参加できるというところですか。
そうです、はい、そうです。あと、まあ一番の、まあ、私たちも進めてるところは、まあ、大人と子供がですね、
うん、
一緒のテーブルで、真剣勝負で遊べるっていうところがですね、やっぱり一番の、まあ、他のスポーツとかゲームにもない一番の特徴だと思いまして、
うん、
ま まあ、私たちもあの子どもたちとかにあのウンスンカルタを指導してるんですけども、その時にやっぱりあの大人の人と遊んだりするわけですから、やはりあのその時のきちんと最低限のですね、
うん、
あの礼儀作法とかですね、あの、まあ、あの勝ったからって暴言を吐いたり負けたから出て泣いたりとかですねそういうことはやめようとかですね、
なるほどね、
そういう指導をですね、まあ、もう今年で10年ぐらいずっとやってましてですね、やっぱりあの何のスポーツでもそうですけど、
うんうん、
やっぱりこの運送カルタにおいてでも例に始まって例に終わるんじゃないかなっていうかですね、あ、まあ、そういう、ことも感じてますけど、まあ、とにかくあの大人と子供ですね、まあ、レベルの違う人、うん、まあ、経験のある人ない人が、
うん、
まあまあ、外国人の方もそうですけど、
うん、
まあ、とにかく誰でも一緒に輪になって遊べるっていうのが一番の特徴です。
あ、いいですね。お正月なんかもってこいだなと思いますけれどもね。
まあ、あの欠点としてはその、うん、やっぱり8人集めるのが大変だっていうことですね。あ、
そうか、
ちょっと3人でちょっとやろうかって言ってもできないですね。
じゃあ、近所の仲良しの家族のところに遊びに行ってね、やっていただくと、もしくはおじいちゃんおばあちゃんとこ行くとかね、
集まりすぎて あぶれたり
この微妙な数字が ね、
ね、
いいのかもしれません、
まあ、そこがちょっと運送カルタでは一番大変ではあるんですけど
あの人数をねちょうど8にするというのが ね、はい、なるほどね、はい、さあ、あのこの運送カルタのいろいろイベントなども行われていらっしゃいますね。
はい、はい、年に2回やってるんですけども、
はい、
一番近いのは、3月10日の土曜日に、まあ、3月は人吉はあの雛祭りをやってる期間なんですけども、でその中で、3月10日土曜日の13時から、おひな運送カルタ大会っていうのを行います。
お、これ場所はどこであるんですか？
場所はあの梶山町通りですね、
うんうん、
にあの、まあ、あの普通のお宅の軒先を借りたり、
はい、
まあ、縁側を借りたり、まあ、ウンスンカルタの家っていうところもあるんですけど、そういうところで、ウンスンカルタを、2回やって、まあ、にあの勝率と勝ち数で1位を決めますけど、うん、まあ、割と、緩い大会といいますか、うん、正式な大会が10月にやるんで、
はい、
に入る前の、
はい、
まあ、あの前哨戦みたいな、
これはそのどなたでも参加可能なんですか？
そうですね、一応当日集まった人でエントリーしてもらって、やりますので、まあ、4人でチームで来られる方はもちろんですけども、あと、まあ、はい、あのフリーで来られるっていうか、その1人とか2人で来られても、うん、こちらで調整して、
ええ、
チームに入れ込んで、まあ、遊べるようにしてやってます。
あ、じゃあうまいことそこは4人1組を作っていただけると。
そうですね、
いうことですね、
はい、
はい、じゃあ、全く知らなくても参加できますか？どうですか今、インターネットなんか見ます
とね、全く知らなくても、まあ、なんとなくできるんですけども、うん、一応ですね、あのお稽古会を、
うんうんうん、
あのやるんですよ、2月に入ると毎週土曜日の夜の7時ですね、うん、その、まあ、ウンスンカルタの家っていうところで、教えますので、
はい、
まあ、その時来てもらって覚えていただくかですね。
で、まあ、インターネットなどもちょっとありますのでね。
そうですね、
あの、まあ、基礎知識といいますかね。
そうですね、
そのあたりはちょっとお勉強していただいてということですね、
まあ、全く知らない人はまずカルタには来ないですからね、やっぱり何かしら興味がある方とかですね、麻雀で極めた人とか、
ま
あ、あの、まあ、他のカードゲーム、
うん、
結構上手で運送カルタにも興味があるとかですね、
うんうん、
まあ、そういう方が来られますね。
なるほどですね、まあ、ぜひ皆さんもね、実はこのウンスンカルタ買うこともできますので、
はい、
これ、立山商店といいまして、立山会長のね、
そうです
ね、お店で実は販売もされております、はい、この人吉の梶山町でね、
はい、
2100円でしたっけ、
はい、そうです。
はい、ですのでちょっとこれ買っていただいて、参加したい方はトレーニングをして、
はい
ね、あの柄も本当にね面白いんですよ皆さん、あのちょっと飾りたくなるような柄がいっぱいありますので、はい、
ぜひ遊ばなくてもですね、
うん、
あの額に飾っても結構インテリアにもなるような綺麗な絵柄ですので、
うん、ですよね。はい、ぜひとも皆さん楽しんでいただきたいと思います。さてお問い合わせ先ですけれども、先ほど出ました立山商店、立山茂さん、あのこちらがあの梶山町通りの町並み保存と活性化を図る会の会長のお店になるんですが、こちらで販売お問い合わせをとなっています。電話番号紹介しておきましょう。 0966-22-2566 0966-22-2566 となっております。ということで、今日はですね、ウンスンカルタについていろいろ紹介していきましたけども、ちょっとこうはなんか8人揃えてやりたくなっちゃいましたね。はい、お話を伺いましたのは人吉の、梶山町通りの町並み保存と活性化を図る会副会長の、鎌田明さんでした。鎌田さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
以上ヒューマンラボでした。